九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は蘭生庵松枝哲也、松枝さよ子。福岡県久留米市、屏風のように連なる箕面連山のふもとで日本三大かすりの一つに数えられる久留米かすりを作る夫婦。江戸後期に生まれ、久留米の気候風土に育まれてきた久留米かすりの伝統を受け継ぎ、その魅力を広く伝える活動にも尽力する哲也さんとさよ子さんのその場所、久留米への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
お二人の工房は本当自然豊かな中にあるんですね。
はい、そうですね。
ここは箕面連山のふもとになりまして、
この場所を選ばれた理由っていうのは何かあります、はい、
一番は水ですね。
水、
はい、やっぱり染めるってことについて水が良くないとどうしてもいい色が出ませんので、それがあったんですね。
その水の質によってこう染まり具合とかも変わってくるんでしょうか。
藍で濃紺に染めてる部分はあんまり変わらないかもしれないですけど、僕やってる今ちょっと薄い色とか、そういったものには適面に出ると思うし、周り自然がいっぱいありますので、そういったものってデザインのモチーフにもなるんですね。
スケッチする植物もたくさんありますので、それがモチーフになって絵柄になっていきますので、
星もよく見えるし。
星もよく見えますか。
そしたら僕が今よく追ってるテーマ、光とかね、そういったものとかのイメージとかも湧いてくるし、
そしてこのね、風も自然の風ですよね。
2階で寝っ転がって外を見てると月がずっと上がってってっていうのが見えるんですね。だから
そうですか。
これはまた面白いですよ。
なんという贅沢なことでしょう。
夏子供とですね、3人で2階の展示室からこう窓を見ながら月をずっと眺めて眠ってましたね。
そうですか。
一つずつ木を、ね、植えていくんですね。毎年何か栗の木もそうでしたし、ビワの木やレモンの木やいろんな苗木を少しずつ植えていきながら、この土地に一つ少しずつ何か増やしていこうと思ってですね、植えてきてましたね。
そうですか。そういう木の成長を見たりすることも楽しみですね。
大体実のなる木なんですけどね。
食べる方の楽しみもあったりして、
収穫の楽しみ。
なかなかまだ成果は出てないですけど。
本当にこの豊かな自然から心の安らぎも得るし、そういう創造の糧にもなるということなんですね。
田原さん、松枝さんの工房のある環境って聞こえてくるその音からも自然が豊かなんだろうなってこう伝わってきますよね。
そうですね。やはりこう藍染め、それからたまにされる天然の草木染めなどにもまず水がいいっていうことが大事みたいですね。そして哲也さん、工房の横を流れる小さな沢でカニとか魚に餌をこうやったりすると心が安らぐっておっしゃってました。なのでこうわざわざ探しに行かなくても、このたっぷりした、ね、自然の中でデザインのモチーフっていうのかな、インスピレーションを得る機会も本当自然にあふれてる感じでしたね。
実はここに藍も植えてるんですよ。
そうですか。
ちょっとご覧になってください。
この辺りですか。
ですね、まあ、この辺にずっと実は地元の小学校ですね、竹の小学校でこの21年間ほど藍畑を作って、藍の葉っぱを染料にして生の葉っぱで生まぞめをしているんですけれども、そういう活動をしています。
小学生に教えてらっしゃるんですか。
そうなんですよ。で最終的に、種を取って土に返して終わりって、約半年ぐらいかかる授業なんですけどね。
じゃあその藍を育てるところから指導されて、
次の年にまたその年の2年生がその種をまた蒔いて、3年生になった時にそうやってずっと送っていくっていうね、
種をバトンにして
種をつないでいってますね。
そうですか。いや、なんて素敵な学習でしょう。
すり鉢ですってその葉っぱの汁で木にも染めるんですけれども、まあ、染まる時の瞬間はみんな歓声が上がりまして、
そうですか、はい、そうやって地元の伝統工芸に子どもたちが小さいうちに触れるってすごく素敵で大事なことですね。
ここ竹野っていうところは昭和30年代ぐらいまでは藍栽培やってたんですね。だから今の子どもたちそれ知らないんで、こういうものがあったんだよっていうこととかも伝えていきたいなと思って続けてるんですけどね。
そしてまたなんかその種でまた筑後の藍っていうのが蘇るといいなという私たちの思いもありまして、筑後にはもともと藍がありましたので、小さな子どもたちがそれを感じて一つの原風景になっていけばという思いがあります。
心に種をまいてやるってそんな感じですね。
そうですね。
田原さん、松枝さんたちが21年も前から地元の小学生に行っているその活動、いや心への種まきっていうのが素敵ですよね。
そうですね、実は私も心に種をまいていただこうと小学生たちが体験している藍の生葉染め体験させてもらいました。
あ、さっきのグリーンとは全然違う、うん、あ、なんすごい、
これがあの万葉集に出てくる三花大色という色なんです。藍の生葉染めですね。
生の葉っぱで染めた色っていうのはまた全然違いますね。なんか自分で内側から光ってるような色合いですね。
嬉しいの色ですね。
感激、万葉の時代の人と同じ色を今自分の手の中に持っているかと思うと。
田原さん、うん、楽しそうでしたね。
いや本当もう感激です。なんか魔法みたいで、藍がめの藍染めの方はあの発酵してるわけですけど、これは生の葉っぱで染めるので、なんていうかな、本当にこうフレッシュなエメラルドグリーンっていうんですかね、三花大色っていう言葉自体はしてたんですけれど、うんうん、これがそうかっていうね、なんかこう頭の中でピカーンと結びついたようなとっても楽しい体験でした。
こちらの着物はキリバスという国をイメージして制作されたそうですが、はい、どういったきっかけがあったんですか？
あの地元の呉服屋さんが蝶屋さんっていうところがあるんですけど、そこがですね、東京オリンピックまでにパラリンピックまでに世界各国の国の地域198ぐらいあるんですかね、そこをイメージした着物作り、振袖作りっていうことのプロジェクトを始められてまして、僕らも久留米の地元なんで、うん、キリバスっていう国をやってくれませんかっていう話があったんですよね。
そうですか、はい、そのお話があってからこの形になるまでっていうのはどういった感じでした、はい、
キリバスって聞いてもね、うん、どこにある国なのかとか全くわからなかったんで、たまたまそのアジア太平洋子ども会議っていうのが福岡でやってるんで、はい、その時にキリバスの子たちが来てうち、に連れてきてもらって、子どもたちに自分の国のイメージを描いてもらったんです、
絵を描いてもらったということですね。
すごい大胆な線でね、のびのびと描いてくれて、それでイメージができていったんですね。
そうですか。じゃあその子どもたちの交流の過程で、この鮮やかな、もう何とも言えない太陽、月か、どっちでしょう、
どっちで
も
なんですかね、
見つかしてますね、
そしてこちらは鳥ですね、白い
古軍艦鳥なんですけど、国鳥なんですって。
国の鳥ですか、
はい、
この2つがすごく特徴的ですが、それを支える背景も何かこう深い海ですとか空ですとか宇宙的なものが感じられますね。
太平洋の島でキリバスという国が地球温暖化で沈む島だっていうことをお聞きしまして、これは私たちも何かの形で残したいっていう気持ちでこの飾りを作りました。美しい珊瑚礁のある青い空も青い海も美しいキリバスの国というものをこの中で表現するためには、太陽、月と同化したものが必要でしたし、海が必要で、そこにたくさんのこう色を海の模様ですね織り込んでいきました。
つまり子どもたちのふるさとということですもんね。
田原さん、地球温暖化でやがて沈んでしまうっていう未来が待っているキリバスの人たちへの松枝さんたちの思い、これがその作品に込められているわけですよね。
そうですね、もうとってもなんかこう絵画的な作品で、月と太陽が一体化した部分っていうのはクララという染料で染めたそうなんですね、はい、 でこう温かみを出すためにかすり以外の技術も用いて、そこだけで4日間も時間がかかったっておっしゃってました。
いや、そんな松枝夫妻が作品に込めている思いってのも、この先久留米かすりの伝統とともに受け継がれてほしいですよね。
はい、その点はご安心ください。息子さんがいらっしゃるんですよ。で、息子さん小さい時からこうご両親の働く姿を見て藍の匂いを嗅いで染めの真似事をして、もう足が届かないその畑に、ね、乗りたがったそんなお話も聞きました。なんかその思いっていうのはね、きっと受け継がれていくんじゃないかなと感じます。
ちょっと私、飾ってあるいろんなものを見た中に息子さんの小学生の時の短歌というのを発見してしまったんですけれど、これちょっと読んでみますね。くわふればミミズはじける土のうね、人差し指で愛の種まく。わあ、実感がこもっててすごくいい歌。この息子さんにどういったことを伝えていきたいというふうに思われますか？
うん、やっぱり技術はね、そのうちに経験すればついてくると思うんだけど、感を養うってことで歌もやりながらやっていってくれたらいいなと思ってるんですよね。だから高校生ぐらいまではやっぱそうやって歌を作りながら歌会に出品したりとかはやってましたんで、だからそういう方向でぜひやってもらいたいなと思ってますね。
その技術だけでなく感性もということですね。はいはい。